限界また超えることはできたけど、またこれやってきた。それを超えてもまだそこを超えたら止まれるんですよ。よかったからデカンとは止まらない。あと、演出を予定られるか。演出によって現状を論争されると思います。演出っていうのは現実から論争されるいただかの疑いを含む余地もないものをないから っていうのが見えるんですよ。まあ、デカルトの言葉で言うと、これは一旦思いつけば、まさに明晰かつ判明な、プラナ・エ・ディスティンクタ、つまりクリアル、ディスティンクな、明晰判明、明晰判明な、疑いの余地のない。それが名称だ。こういうものとしてあるものを見つければいいんだ。まあ、これは氷っていうのはね、例えば、まあ、A とこの無線間の最短距離は直線だと、こういうのは、まあ、A という線と B という線を取ってみる。そしてここを糸で結んでみる。そしてここのところを直線線と張る。そして少しでもこう歪めてみると、ああ、なるほど、糸が取っていく。もう少し長く。やっぱり最短距離は上っているというふうなことが分かります。そうなようだなだけではまだしかし何回もやっていません。やっていて、あ、これは確かにそうだとパッと見抜いたときにはもうあとは行かないです。そうすると ここで疑う人は実際にこうやってみるか、やってみるときにはこの A と B という点を設定して AB 間の最短距離は AB を結ぶ直線だということを経験するね。これは経験ですよね。だけれども、これが経験値なのかどうか。経験値なんだとすれば、AB 間の最短距離は AB の結ぶ直線だけれども、ここから向こうの屋上、これを結ぶ直線は、あ、このここから、ここから、ここの点から、で向こうの校舎、南校舎の時計の下、この出っ張りまでの最短距離は何だという。あ、そこまで糸張れないから、そんなこと分かるので、そのこと言わないでもよく。ことはそこの最短距離はやっぱり直線ですね。やってみてこれで死ねっていうのか、そのこと言わないと、ね、やっぱりこれで直線になっていたまるんです。あるいはまた演算上の効率といえば1プラス1は2なんです。でこれもまだあとは幼稚園入る前の子供は1プラス1は2だっていうのをやっぱりなんとかなって聞いてこないから指で数える1、2と2になってる。これは指で数えた場合指1本プラス指1本が2本になったと、それは経験。だけども指の場合には経験したんですね。お化け1匹いました。でそこへもう1匹お化けが来ました、ね。まずゲゲゲの鬼太郎がいました。そこへ次にネズミを取ってました。お化けは何匹だったんですか。これはお化けなんか経験できないからそんなの分かんないですよね。そんなの分かんないとは言わないと。やっぱり2人この1匹プラス1匹、まあ、お化けの場合はこれはにわかに8匹くらいになるかもしれない。だけどまあやっぱりこの演算としては経験できなかったですね。指で数えればもうあらゆるものが1プラス1は2なんです。これはもう必然的なというふうにこう思う。必然的なとこういうのはこれは経験じゃない。経験だったら経験した範囲でしか言えない。指1本プラス指1本は2だけど、カボチャについてはまだ数えてない。カボチャ1つ、もう1つ数えない。どういうのだけ1つ数えない。キュウリの場合またそれを数えない。そういうのは経験だけども経験じゃなくてもう一つの経験でもう全てのことがこれはもう確実だとこういうのは経験を通して経験を超えたりするわけです。そういう必然です。そういうのはこの実を考えます。これを得るためにどうするか。これを得るためにはまず片っ端からいろんなことを疑ってみよう。どうしても疑いの余地があるものは知ってしてよう。そしたらそのうちに何か先を疑えない質問を使ってみよう。犬もあるけど思い当たる。片っ端から疑ってきたらそのうちにはきっと何本疑ったって疑い切れないものができます。でそのためにまず片っ端から疑ってきて、それを疑ってきて、まあ、ここに。つまりこの方法的解釈というふうなもので片っ端から疑っていくわけです。そしたら疑い切れないものに失敗、直感的な現象が現れます。ここへ行くためにまあ、法的解律の場合の解義というのは、解義論の解義とは違うよね。解義論の解義といえば、これは結論として出てきた解義です。 だからこれはもうこの会議確かなものはないということだけはこれは確かなんで、ね、だからこれはもう固定的なもう取ることがないと考えが改まらないとこれは動かない固定的なだけどもこの公募的会議の会議公募的会議の会議というねこの公募的会議の会議言うならこれ結論じゃなくて確かなものを見出すための方法そのための、まあ、手段そして確かなものが見つかったらもうそれでもなくじゃあこれ一時的なそういう意味で回路の回路回路の回路は考えとして確かなものが見つかるという結論それが回路ですものなんですしたいだから何か途中の経過で何か間違いなくあるいは新しいポイントがあるということがない限りはもうそしたら動かないこの法的会議っていうのは、これ確かなものがないんだ。確かなものを見つけるための方法的、方法として手段として、そして確かなものが見つかったらもうあとはなくなるんですけど、それまで。まあ有名な会員としてはこのモンテーニュの会員ですね。まああのモラリスト。モンテーニュの会この人は一つの結論、いい結論が見つかったなと思ったら人はもうこれをこれ座り込むでこれを指導するだけどもいい結論見つかったと思ったらそれを疑ってみろ、ね、自分は発見して逃げたから喜んでしまうから疑ってみろ疑ったらそれをよりもう少しそれが改良策を持っているもっといい結論ならこれでもいいだろうっ ってそこで座り込んでしまうこれも疑えるそしたらもう少しいい結論そこはどこまでも疑っていける。別番目に疑っていく。そうするとますます良くなっていくんだ。こういうふうなのがモンテーニュ。一つなのは普通なもの。一つ結論を得たらもう喜んでしまってね。あとはこれちょっと深いと思う。だけど崩せってやる。崩したらもう少しいいと思う。それだって崩せ。もっと良くない。だからこれもやっぱりこのモンテーニュの会議はしたらより良いものを見出すための方法なんです。そういう意味ではデカルトと同じです。しかしこれは永続的にどこまでも。どこまでも探求する永続的な探求です、まあ、モンテーニュなんだからそういう意味では非常に自分の大きい人がね不足でないとかね何か持ったってそれを変わってくるんですまた取り戻す自分で作っては崩しますそうやっていけばますます良くなってくるで、まあ、この場合この違いっていうのはどこにあるか同じ方法なんですよでデカルトの場合とモンテーニュデカルトはどっかにこれだけは絶対的だっていうものがあると思ってるだからそこへ到達するのはもう足りないだけどモンテーニュの場合は絶対なってものはない、まあ、モンテーニュが最も嫌ったのは絶対っていうことです絶対っていう言葉を使うのはものを考えることが大切ですでこれで絶対的だと思うことだったら知っておいてくるそしたらそれと全く正反対正反対それと矛盾するしかも絶対的に見えるようなことを判断する事例を挙げてやるよこっちもね最もこれの正反対こうやって文字の次は、そういう世界の思いやりやすいわけはまさにそうです。そういうふうにして、この音は絶対ということはない。だけども、じゃあ全部同じかというと、より良いものがある。そのより良くしていくことも、そういう良いことも、そういうことも、そういデカルトの場合には、そういう自然が、しかもこう、これで疑っている。疑って、まあ、いささかでも疑いの余地があるのは、全部禁止している。というふうなことで、彼は、もうなかなか言うと、まあ、現代の人に立って、この壁に、あるいは喋ってる。ということを、これは事実だ。これは疑いないように。多くの人は疑いないです。今、夢を見てます。で、夢を見てないと今は確信する。だけれども、夢の中で、今これは夢でないと思うことだ。だから、これは、現実というのは、現実というのは、動かせない。で今ここで、ここにチョークがあるんです。これはどうもかぶるんじゃないか。チョークがどうなるかは、なんかあると思う。だからこれだって自分の幻覚かもしれない。そうすれば、それは、今、早瀬とかは疑いで予知がするんですよ。予知があるのを見ると、どうも確かなものがなくなってきて、自分の存在そのものも確かになくなってきて、あるかはもう非常に不安なことです。そして毎日、暖炉の前で工事をして、今夜に行くと、そんなことを報告する。ところがそこでパッと会話が開く。それは疑ってる自分の存在。 そういうふうな頭の部分ですよ。つまり考え込むんですよ。いうふうなものは、これは考え込みで言ったんです。それを規定する、私を規定して、それを従ってる。そういう、その考え込むんですね。というところで、この方法で使えたと思います。それが、このことをこれについて考えて、それだって怪しい、考えれば怪しいと考えてるんですけど、同じ分だってやっぱりこれもどんなでかと考えたしと考えてる。これだけはなんとも今わからない。これは主語の代名詞は、これはもう取ったっていいんですね。なんで取ってもいいかというと、ラテン語の場合には、この動詞の語句っていうのは、それが、人称と主語によって全部違うんですね。一人称と後だとコミット、まあ、原型はコミターですね。コミター。これは原型ね。それの一人称と後だとコミット、二人称と後だとコミターですね。三人称と後だとコミター。2人称複数なんですけど、コミターです。2人称複数なんですけど、コミターです。3人称複数なんですけど、コミターです。これ一足同士ですね。コミとコミターと思ったら、コミターもコミターです。全部違う、どこですか。だからコミとっていうのは、これは主語が1人称単独であったんです。2人称単独であったんです。だから私なんです。だからそれぐらいの主語です。でもこっちはまあ B 同士の F です。これは一足同士、どうしたけど、そもそも S、そもそも S、ほら、見なく形が変わる。まあ、M の場合にも B 動詞は、アム、アー、イとかね、そこまで違うの。あと、普通の見なくこれ、二人称関数として、アー。そこは、二人称関数。まあ、普通の場合でも、普通の動詞。みんな違う。全部違うから、もう主語は書けなくても分かって。だから、ベストって言えばいいです。いいです。まあ、そういうふうに決まるから、だからもうこれは主語は書けなくて、アムって言えば、アムって言えば、アムって言えば、で、私は書かない。で、こういったんですね。これが、ゆえにとあるから、水分が、ゆえに誤解した人。推論じゃないですね。誤解されるんだったら円は取ってしまった方がいいというよりもです、ね、こう言って私は考えるどうかなと考える。いや、僕は疑ってるところにも考えてる、考えてる。これは自分の内部人と言ってた。それはこう言って、この後これ推論だと考えれば、これはおかしいなこと。 推論だったら私は考える、故に私は。これを推論、論証したとすれば大前提が省略されるね。考えるものは存在する。ところで私は考える、故に私は。こういう三段の考えるものは存在する。というような大前提を省略して、ここで私は考える。ところが考えるものは存在する。存在しなくて考えられる。これも論証を使って。そうすると、また前提を省略する。だから、こうして見ると、これは、大前提では考えてる自分があるけれども、これはもう自由です。で、ここから出発しよう。ということ。で、これを一つの氷にして、この氷から、また、ゲームからね、この箱は違うか。今の存在から、
Okay.
たら、モロさんは全然別個に来そうなんです。これが、別に別の、上に行くわけです。上に行くわけです。彼のコーチとしてはどういうことだったのか。モロの本質的な定義。まあ、本質的な定義。それをこの定義と述べた、まあ、そのものが何か使える。空間的に存在する。だから空間的にあるから、これは空間的に広がる。だから目で見えるんです。この心の属性は延長ではない。だから目で見えない。心を延長できる。目で見える。心を見える。これを見える。これの本質属性の状態は自然じゃない、自然が支配するのは物に強いから、だから物に関しては、それに関しては自然側ではない、一体を持って心に関しては自由だから、自然と別に方式が求めたら、そこに行こうと、まあ、こういう構造を持ってたんですね。どうなればいいんだ、その時にこれ心の存在、それでこの考え込みとしての自我の存在、まあ、この考え込みとしての自我の存在、それは何でしょう、デカルトはこれをまあ理性という言葉、それから性質という言葉、そういう意味は全て性や自我、神は、もしこの物を 現在の、まあ、これを人間まで適用すればまさに人間機械論理で、そういうふうな現在の定価学的な考え方というふうなものがこの中ではただし限界付けだから、そこから限界付けしたから道徳であるんですけど、心は重要。 カフェ。精神のあり方がここで精神身体の影響を受けます。反対に今度はアルコールなんか飲みすぎると頭が少し元の声、あるいは精神の影響、これは身体が影響します。要するにこの消化線というところが、ここで精神と身体がお互いに影響を与える。デカルトが死んでからこれはおかしい。交差するっていうのはこれはどうなの？空間的に延長してあるの。空間的存在に関しては交差する。だけれども空間的でないところの精神がどうして交差できるか。これでデカルトの弟子たちが困り始める。でデカルトの弟子が芸人ですね。でやっぱりそれしょうがないです。死人間の続けるためにやっぱりこのところが出てきた。1986年2月の22日でこの後の11時僕は各国へ国前へ書こうと思うようになってる。思ったから体はこういう手間を出てちょうどこの時には手が動くようにまたできている。たまたまこれで書こうと思ってもで、こっちはただ手が動くたまたまですね、こういう時計じゃないこういう偶然の原因です。ちょうど時計師が時計を作ってで、長身が360度動いた時に半身が30度動いた時に、ね、そういうふうにしてというふうな言い方をしてまあ、どういうふうで、ゲーリングスの封印度の中でずっと合わせるんですけど、もちろんそんなな人は自分は知り合うと思います。で、この矛盾から結局、この音は、デカルトの屈伸二元度というふうなのは、これ保てなかったんです。で、こうして月の座の、この屈伸二 これの方が現代の方がいい。なんでしょう。現代だってものとの関係するのがちゃんとあったらいい。要するにまあ現代では発行されているところの大体精神、大脳のことだと思っています。そこ大脳はこういうことを考えている、この考えているの。こういう大脳の現代。ちょっとこっち側はまず大脳のことです。そこでは言えるんです。そうだと。そういうのが言えるけど、その場合には精神というのも大脳の運動を知りたいと思います。それをなったら感じると、というふうにやっぱりモノとしてつけることができたらいいです。デカルトのようにモノとしてとか全然別か。こう言ってしまったんですよ。で、この普通の星見るとのこれは当然した人たちがあったら、私これだってまだここからじゃあこのモノとこれは結構同じもの、外から見るとモノ、で内から感じるとモノ、同じものの人たちだった。だとすればそれは内から見ると全然内から見ると。どっちが本当だ、客観的に言うと、あと原因、この自由というのは原因としてはなくて、で、必然というのは、こういう視点で全部必然です。全部が必然ということになると、今ここで自分はこうして囲っていると、迷っている人、その人にとっては何の答えも答えられないです。結局、ヒロダはそういう答えで自分を満足しているというのは、ヒロダは前の流体の分類で言うと、客観的に等しいです。全てこの自由性を持っている。常に間を終わる、あれかこれかと。いう規模に立って悩むというようなそういう意識的な人ではなかった。だからこういう。ちょうどデカルトを考えることとして、理性に続けろと、理性に人間だったから考えることとして、今の人間に続けろと。この黒田の場合、僕はそういう意識的人間になって、非常にこう、増幅的な人間になった。だからこういう考え方もあって、そういうことに考えられます。で、まあ、ともかくこうして、この、都市人間の手は、実は保てなくなるんですけれど、まあ、デカルト自身はここまでのところで、物質人間のほうを何とか保つ、時期作る。それでこれに伴って、これを、はい、そのとおりから、はい、そのとおりから、で、デカルトは、精神が精神としても自分を貫くと、その精神が身体から影響を受け、身体の影響を受けて、こう、流す。身体の影響を受けて、身体の影響を受けてると、まあ、精神は精神として働くのです。ところが、ここは、身体の影響というのは、これ、感覚ね、回復体の感覚。このように感覚をするタイプの感覚、こういうのが欲しいの。そういう感覚ですと、この2つは、まあ、これはそのアリストテレスの脳の人感覚だと、人はあれの人感覚。で、そういう意味もこれがあります。で、この理性というのは、で心が労働的に。ということはその反対の情念、情念というのはこれは心が身体、この身体に刺激を与えるのはこれは外界の、これは必然だ。物が物であるときの身体に影響を与える。これは必然。これに影響を与える。ファッションというのは、ただこういうファッションがあるんです。これ、シャレじゃダメです。 そういう理性の持ち主としての他人を見ている。これが人間としてのあり方として人間らしい。こうやってこれを高マイナスにして高くしてくれた。近代人の生き方としては、これは妥当なものではあるけれども、しかしこの根拠であるところの不思議現象を伴ってくれている。近代人というのはやっぱりの、理性を強くね、理性にしたわけです。まして、その理性だけの問題は、それから自分を納得できないことは言わない。と同時に他人を自分と同意にすること。これは近代人の相手です。だけども、しかしそれ以上の道徳ではない。これも必要な道徳だよな。それだけのことです。どうしてこういう乏しいことが起きてるのか、この部分ですね。